今紙をお配りしてるんですが、それは引用する聖句を書きました。聖書を開いてる間に話がそっちまた移っていってしまいますと気が逸れてしまいますので、なるべく必要だと思うところは聖書をそのまま箇所を抜き書きしておりますので、聖書はあちこち開かなくても大丈夫だなというふうに思っております。さてソロモンのこのが王として建てられていくという、そのソロモンの王の最初のこの姿ですねが、この第二歴代史の一章にございます。最初の姿といったのは、ソロモンがこの後9章から変わっていくからです。そのソロモンの最初の神様に対する姿です、姿勢です。人というのは弱いものであります。そしてまた同時に罪のこの影響の深さ強さ、本当にまだまだと知らされるところであります。しかしそれに対して神様の約束は変わらないっていう、そのことがよく表されたまた出来事の始まりでもあります。で、先ほどお読みいただいたところの中でとても面白いんですが、この第二歴代史第一も含めまして、いつ書かれたんだろうかなっていうのを暗示させて教えるところがあります。それは何かと言いますと、この一章の中で、ソロモンが神様に求めた10節、今知恵と知識を私にくださいと言っております。そのように歴代史の記者は記します。そしてまたさらに神様がそのソロモンの祈りに対して答えているのが、知恵と知識を求めたので、そして12節、その知恵と知識、この知恵と知識という言葉が何回も使われております。で、先ほどダニエル書を読みましたね。知恵と知識に富んだものとすると、ダニエル書の中で出てくる先ほどお読みいただいた知恵と知識というこの言葉は、どうもヘブル人たちの言い回しではなくて、もともとのこのバビロン捕囚になってバビロン的なって言ったらいいんでしょうかね、その影響を受けた後出てくるこの言い回しなようです。そうしますと、この歴代史が書かれて読まれている対象っていうのは、その経験をしている人たち、つまりバビロン捕囚から帰ってきた、バビロンに敗れてね、そして70年ぐらい経って、そして神殿を建てるためにこの帰ってきた民に対して書かれたということが、その知恵と知識っていう言葉はふんだんふんだんに何度も使われることによって、それが当時の普通の言い回しになっていた。ですからそのところからも、この歴代史というのは第一も第二も含めまして、バビロンから奴隷の状態から、捕虜の状態から70年後に帰ってきたユダヤ人とベニヤミンの一部というふうに言うことができます。で、帰ってきた目的は何かというと、神殿を建てるということです。神様を礼拝する場所を建て直すということです。それはとにもなおさず何かと言いますと、私たちのこのアイデンティティって言ったらいいんでしょうか、私たちが私たちであるという基盤、根拠、土台とするところはどこに立っているのかということを実は問い直す作業が神殿再建でもありました。で、そのことが実はソロモンの祈りの中によく現れているので、この一章の7節からのソロモンの祈りとそれに対する神様のお答えというのを見ていきたいと。で、ダビデ・ソロモンに与えられた神様の約束、つまり契約は、 実はこれはただ単にソロモンだけの時代だけの問題ではなくて、それ以後のイスラエルの将来の生活にとって基盤というこの基本だということのこの機能を果たしていきます。それは神様がダビデに与えた契約に対してソロモンが従うということの従いますというふうに告白したように、従順に従うかどうかということが、そういう生き方ね、従順に従うという生き方が実はイスラエルの歩みの基盤となっていたはずですし、なっていくという前提なんですね。でそれはダビデの契約だけではなくて、そのダビデ契約っていうのはモーセ契約にも基づいてなされていくところです。ですからモーセと神様が結んだ契約、またイスラエルのためが結んだ契約というのは実はダビデに引き継がれていくという、その序実に表しているのがギブオンでの礼拝の時にそれが行われたということです。でギブオンっていうその町はエルサレムではないですよね。でギブオンからエルサレムにある出来事が起こりましたよね。ダビデはしましたよね。あのギブオンにあるあのモーセの幕屋の中にあった契約の箱を、それをエルサレムにこう移すという、その出来事がありまして、ですからその契約の箱というのはエジプトが出る時にあのイスラエルの民があの約束を忘れないためにアラノの旅の中で神様がイスラエルのためにそれを作り、そして幕屋を作るようにって命じられて、そしてその幕屋 の中に契約の箱がこう神様のね約束を印がそこに収められていたわけです。でその前で神様の前にその契約の箱のある幕屋の中で前で民は祈り捧げ物をし、そして御声を聞くという、そういうこうずっと40年間の荒野を旅した幕屋であります。ですから幕屋と契約の箱っていうのは一つセットなんですけども、この時にダビデは自分のね都であるエルサレムに実は契約の箱を持ってきて安置したい、でそこに神殿を建てたい、もう旅が終わったからということで神殿を建てるということですよね。でところが今契約の箱はないんですけれども、ギブオンの幕屋、モーセによって命じられたその幕屋のあるところに行って礼拝を犠牲を捧げ礼拝をし、そしてその夜神様とのこの会見があったという出来事です。ちょっとそういうふうに頭の中で理解しておかないとね、ここだけ言ってもわからないので、でその時に非常にあのソロモンの礼拝はダビデだとかまたこのサウル王だとかいろんなあの祭司たちの時とはちょっと違いまして、あのこの神様の前に犠牲を捧げてそして礼拝をするというその行為の中には、そのイスラエルの民の指導者ももちろんですが、全イスラエルだって言葉があるんですよね。全集団だから、民も一緒にってこう言っています。だからソロモンが神様と相対するといった時に、いつも同じように神様の前に心を整えている民が結束してね、ソロモンと共に神様に礼拝をしている。ソロモンという王様は実はサウル王やまたはダビデ王とは違いまして、この王朝を引き継いだんですよね。引き継いだわけです。でサウルが最初のイスラエルの王になった時は背が高くてやっぱり美男子だったって。でそのお父さんはお父さんというかお父さんはとても金持ちだった民族の中で、そんなこうある意味で出がいいわけです。見るからにスタイルもいいわけです。じゃあダビデはどうかって言いますと、ダビデは非常にあのエッサイの根株からで、あのね、あまりあの生活とか社会的地位はどうかは別としましても、非常に音楽に長けていまして、詩を作ることにも長けていた。詩編なんかにたくさんそれが載せられています。 そして神様が選ばれて、でこのダビデもやはりあの立派な若者で、やっぱりあの美しかったというふうに書かれています。でそれだけではなくて、ダビデはいろんな試練を通しましてね、そしてあのそのダビデと共に神がいるっていうことが、その戦いの中で試練の中で民が皆あの認めてダビデについていくんです。そしてこのダビデは皆から王になってくれって言われて王になっていくわけですよ。でもソロモンはそうじゃないんです。ソロモン自身はちょっと考えると、あまりあの血筋からいきますとあんまりいい問題はないですね。もし重要視するとすれば、バテシバとの子ですからね。もともと会員して、そして自分の部下の奥さんをこの取っちゃって、そして生まれた子供ですから、そういう意味ではあのあまりイスラエルの民の中ではそれがどこまで知られているかは分かりませんけれども、これはやはりあのカリスマ性と言ったらいいんでしょうか、育ちと言ったらいいんでしょうか、それから言ったならば、ソロモンはやはり民から信頼されるにはソロモン独特のまた問題があったんだろうと思うし、また尊敬され従っていくそのための力っていうんでしょうか、人々を導いていくための魅力と言ったらいいんでしょうかね。それがなければなりませんね。牧師も同じようなところってあります。あのそこでじゃあこのソロモンがあのダビデ、父ダビデと違って民から支持されて、そして王として立ち続けるということは何かというと、どこで立っていられるか、王となってリーダーシップを取っていけるかというと、この同じ神を信じているという点なんですよね。神も神を信頼し、神の前に立って、そしてまたソロモンもそれに立って、そして信仰によってあのダビデ、じゃあソロモンと民は一つになっている。それはダビデと、じゃあごめんなさい、ダビデのと民がつながっていたのとはちょっと違いまして、ソロモンと民がつながってんじゃなくて、神様とソロモンがつながっていて、そして民も神様とつながっていて、そして民はソロモンについていくっていう、それがあの実はソロモンが王となったことのとても大きな意味でもあります。でそのじゃあどういう神様をソロモンもそして民も信じていたのか、先ほどお配りしました一番上のところにありますけれども、この第2歴代史の7章でこういうふうに言っています。12節から16節です。すると主が夜ソロモンに現れ彼に仰せられた。私はあなたの祈りを聞いた。また私のためにこのところを生贄を捧げる宮として選んだ。もし私が天を閉ざしたため雨が降らなくなった場合、また稲子に命じて地を食い尽くさせた場合、またもし私の民に対して疫病を送った場合、私の名を呼び求めている私の民が自ら減り下り祈りを捧げ私の顔を慕い求め、その悪い道から立ち返るなら、私が親しく天から開いて聞いて彼らの罪を許し彼らの地を癒そう。今や私はこのところで捧げられる祈りに目を留め耳を傾けよう。今私は常しえまでもそこに私の名を置くためにこの宮を選んで聖別した。私の目と私の心はいつもそこにあるという約束を与えていたからです。でこの約束は本当に実に驚くべき約束であります。でそれは何かというと、神様の約束を戒めを破って、そして神から離れて、その結果神様の裁きを受けるようなことがあったとしても、あっても、いや受けてもって言うんです。神との会見の幕屋の前に出てへり下って祈り求めたならば、無条件ですよこれね、 許される聞くって言ってるんです。でこういう約束です。このこと自体は本当にそういう意味で驚くべきことでしょう。このことが背景になってイスラエルの残りの歴史というのは、つまり10章からまあ、ソロモンの後レハビアム王子以降なんですが、この36節にずっと最後まで6章まで最後までずっとこのことが基準になっているはずです。ですからどんな良い王でも、また悪い、まあ一時悪い王でもですが、良かった王でもまた悔い改めがなければそのまんまですし、悔い改めれればどんな悪いことをしたとしてもそれをまた聞かれるという、それが実はイスラエルの歴史の在り方なんです。でイスラエルはそういう関係を通して神様がどういうお方かを証ししているんですよね。神様は私たちはよくあります、何度言っても同じことを失敗したり同じ悪い罪を犯しますとね、もういい加減にしろよって言うんで諦めて切り捨てますけれども、神様はそれしないって言ってるんです。これは本当に驚くべき神の姿であります。でそこでそのことが、実はイスラエルの民がイスラエルの民であり、神の民が神の民であり続ける根拠なんです。いつもそこに立つんです。でこれは私たちが神様を信じている神の民であると言った場合に、もうダメ、もう許されないということはありえない。ましてや私たちにはイエス・キリストの完全な生贄が捧げられたんですから、そのイエス・キリストの生贄のゆえに、つまり十字架のゆえに、贖いのゆえに、身代わりの死のゆえに、私たちは主よとどんなひどい状況の中にあっても祈り叫び求めるならば聞かれるという、その約束の中に私たちはいるんだということ。ですから旧ソロモン以上に私たちははっきりとした十字架の贖い、完全な贖いの上に私たちはクリチャンでいるんです。クリチャンでいることができると、それはもっと大きな幸いの状態にあるということを覚えなければなりません。でそこでこのソロモンは礼拝をするわけですが、そのことをもう一度もう少し見ていくんですが、ソロモンによる礼拝がやはりソロモンの信仰生活、またはソロモンは王としてリーダーシップを取っていく、その根底には礼拝というのがあります。で列王記では、このソロ歴代史の前ですが、列王記にではですね、神様に対するソロモンの個人的な関係だけが述べられているんですが、この歴代史には先ほども言いましたように開かなくても良いですが、第一歴代史の29章の23節や24節25節を見ますと、全イスラエルっていう言葉が入ってるんですね。だからソロモンだけじゃないって言ってるんです。あるいは改宗という言葉がこのソロモンと共にいるっていうことが、この一章の五節にもありますね。一章の五節でもこう言ってますね。またフルの子のウリの子のゲッツァールが作った聖堂の祭壇を主の幕屋の前に置き、ソロモンと改修は主に求めた。ソロモンだけじゃない、改修も主に求めたと記されているわけですね。ここが歴代史家の典型的な実は特徴であります。そしてそこに一つのメッセージがあります。先ほど言いましたように、絶えず民が指導者ソロモンと共に神の前に立ち、その意味で民はソロモンと共に結束していたということができます。ですからソロモンの時代のね、イスラエルが国家として結束していったのは、本当に同じ神を信じているという、贖いを受けているんだという、そこに立って結束してるんですよね。でこの歴代史が語っているのは、やはりこの民が求めるものは何かというと、祭壇じゃなくて、ここにありますように、この主に求めたというところです。で祭壇は求める場所なんです。それは今日の教会もそうですよね。その 私たちが求めるのは教会に来ることを求めたり教会になることではなくて、まあそれもそれは大きな祝福ですし、そういうことを願わないわけではないんですが、基本的には神を求める民が来なければならない。それが実は教会なんですよね。また建物でもあります。で、一生においてこの神を求めるということは非常に何度も何度も出てきます。で、ソロモンのその何ですか、王としての政治の最初にはソロモンは神を礼拝したというふうに書いてありますよね。しかも生贄をたくさん捧げて、そしてその導きを求めて、ダビデ、父ダビデの教えに従順だったということがずっともうこの第一歴代史から第に歴代史に至るまで、それでその第二歴代史の7章を開かなくても結構ですが、今ここの文章にありますよね。第二歴代史の7章のこの12節から見ますとこうありますね。一番上にそれがあったんです。ごめんなさい、こんがらがってしまいまして、この一番上にありますね、7章のこの同じように14節です。その中にあるんですが、14節見てください。そこにこうあります。私の名を呼び求めている私の民が自ら蹴り下り祈りを捧げ、私の顔を慕い求め、その悪い道から立ち返るなら、私が親しく天から聞いて彼らの罪を許し彼らの地を癒そう、という神の招きの言葉があるのであります。ですから神を求めるという言葉はこのソロモンに関して、実はずっとです。こうあるにもかかわらずソロモンはずっと神を求めるということを続けたかってことを言いたいんです。そうすると実は心の中で見ていただくと分かるんですが、実は8章にまた大きな事件が起こるんです。今ここには書いてないんですが、ソロモンが神殿を建てます。で、ソロモンは神殿を建てて、そして領土をさらに拡張していきます。で、そのためには戦いが起こります。でもそのところではね、8章ではね、神に求めたとか神に聞いたっていうのは一つも書いてないんです。それ以降ないんです。で、ですからソロモンに関してはこれ以降って言ったらいいんでしょうか、この7章以降、8章からは神を求めるという言葉は再びソロモンに関して用いられなくなっていくんです。しかしそれでも、実はそれでもです、彼の後継者、ソロモン以降の後継者にとってはこの言葉が鍵の言葉となって、イスラエルの民は、いやユダヤ人たちは歩んでいきます。例えばヨシャパテという人物もそうです。そしてまたソロモンはが晩年になってですね、信仰に注意を払わなくなっていった様子が、実は第一列王記の11章を見ていただければ、1節から3節を見るとそのことが出てきます。なぜこの死を求めるということがなくなったかと言いますと、開かなくても結構です、ちょっとお読みしますが、実は第一列王記の中で非常に簡単なんですが、このこういうその三章、第一列王記の三章を開く前にお読みしますので、ソロモンはエジプト王パロと互いに縁を結び、パロの娘を見取って彼女をダビデの町に連れて行き、自分の家と主の宮およびエルサレムの周りの城壁を建て終わるまでそこにおらせた。当時はまだ主の名のために宮が建てられていなかったので、民はただ高きところで生贄を捧げていた。で、ソロモンは主を愛してやっていたんですけれども、そのうちだんだん多くのこのそばめたちがそれぞれの自分の信仰を宗教を持ってダビデの宮殿に入っていきます。そうするとダビデはその多くの王妃が持ち込んだ宮殿でのその異教の神々を拝むということをするようになったという記事がここからずっと出てきます。 そこでダビデは主を求める、神を求めるという、ごめんなさい、ソロモンに関して神を求めるという言葉が聞かれなくなっていくんです。ですからこの第一列王記の11章などを見てみますと、まさにそのことがよく出ています。さらに11章まで行くとそのことが詳しく出ていますので、後で見てください。そしてこのダビデとソロモンが引き継いだその神様のとの約束の神にを求めるという、こういう出来事というのが実は歴代書の中で、イスラエルの指導者が神を求めなくなって、そして捨てられていくんでしょうか、裁きを受けていく様子が実はサウル王の時に出てきます。それがそこに今お書きしていると思うんですが、第一歴代書の10章の13から14のところにあります。このようにサウルは主に逆らった、自らの不信の罪のために死んだ、主の言葉を守らず、その上霊媒によって伺いを立て主に尋ねなかった、それで彼は主は彼を殺し、王よエッサイの子ダビデに回された。そしてまた第二、これはダビデの前の王のサウルの場合です。でその時も主に尋ねなかった、主を求めなかった。で第二歴代史の22章の9節そこにも書いてありますが、ヨセパテについても叱りであります。そしてまたウジヤもそうです。26章の第二歴代史の26章の3節から5節もそこに書いてあると思うんですが、そこにこうあります。彼は神を求めることを教えたゼカリアの存命中は神を求めた、彼が死を求めていた間神は彼を栄えさせたっていうふうにあります。ですから神を求めるっていうことがまず第一に大切なキーワードって言ったらいいでしょうか。神の民は神の民であるということの大切な点は神を求めるっていうことです。神を求めなくても良いという理由、求められない理由は何一つないっていうのが歴代史の記者のこの民に伝えたかったことです。じゃあそのソロモンは王として、その統治を始めるときに、先ほど言いましたようにこの7節から13節を見ていきますと、第二歴代史の7節から13節を見ていきますと、王としての始まりは良かったんです。しかし王としての歩みは変わっていきます。変質していったと言ったらいいでしょう。信仰による神とお言葉への純粋さも恐れも薄れていきます。神を求めるということがなくなっていきます。人の罪の恐ろしさであります。また私たちを神を求めなくさせる富の用い方、理解です。でここの14節以降が入ってるでしょ。なんか場違いみたいに14節から17節が入ってるんですよね。ソロモンがどういう風な生活をしたかとかずっと出てくるわけです。で杉をですね、イチジクグアのように使った、金も銀もふんだんに使った、ね、そのことが実はソロモンがどれほど多くの財力とまたその軍事力と持ったかです。で人は自分が持っているものが神からのものである、実は本当は神からのものなんだよね。だってソロモンが神様によって初めてで、まあこういうことはあまりないんです、ほとんどないんですけれども、あれですよね、神様の前に義献を捧げた時に、その夜その神様はソロモンにと会われるわけです。で夜というのはまたしょっちゅうよく出てくるわけですけれども、ナタンという預言者がね、ダビデの罪を指摘したナタンという預言者が今度は神殿を建てたいとダビデが言った時に、またナタンがやっぱり夜 神様が現れてね、対談してダビデが神殿を作っちゃいけないよ、その子だよっていうふうにこう言われたという記事があります。ですから夜ソロモンに現れた、いつ、これは特に珍しいことではありません。で、そして言われたことは何か、第二歴代史7章、そこにも書いてありますが、その12節です。第二歴代史の7章の12節、すると主が夜ソロモンに現れ彼に仰せられたというふうに、またあなたの祈りを聞いたとあります。そのように、そしてまた最初の時にも実はこの神様が現れたのはその夜であります。ソロモンに現れたと7節にございます。で、このことは列王記を見ます、列王記を見ますとね、実は夢を通してって書いてあるんです。歴代史は夢っていうを通してと書いてないんです。それは省いてるのか、または読者に対して今現実的にね、この歴代史の読んでる読者は神殿を再建するか自分の生活を守るかどっちかっていう、そういう問いかけがなされているわけですよ。で、その時に夢に現れたなんてあやふやな言い方ではなくて、現れたと歴代史の記者は断言していきます。神様との関係において、そこでは夢という言葉を省いて、現れてそして言ったという、もっと強い意志を、神様の意志をお伝えしようとしたのだろうと思います。で、この第二歴代史の最初の部分の7章までは、この全体的に特に政治の世界においても、ここで示されるように指導力を発揮するためにソロモンが祈りていたということが7章まではずっと書いてあるんです。祈り求める第二歴代史の7章までは、7章の終わりまではそのこと。しかし歴代史の記述の中で、この第一列王記を、これはまさにダビデ、ソロモンのと神様との祈りは列王記を短縮したものでありますが、しかし歴代史の箇所で、このなぜそんなに短縮しちゃうのかっていうのが、まあ、ちょっと考えること、いろいろと考えさせられることあるんですが、特に列王記の方が詳しく、そこら辺のところは細かく書いてあるんですが、必要なことしか歴代史は書きません。神様との関係において大切なことは何なのかという焦点を絞っています。で、私たちはいろんなことを聖書を読むとね、説教者もそうですが、いろんな考え方があったり、いろんな説教のポイントが出てくるんです。だけれども、それ全部言ったらばらけちゃうので、そしてあえて一つ二つと絞ってます。ですから歴代史の記者もそうなんだろうと思うんです。特に神との会見の中で大切なことは何かというと、知恵とか、ごめんなさい、富とか敵 の命だとか、または財産だとか、そういったものではなくて、民を治めるための知恵と知識を私にくださいと願った。で、ここの私はソロモンの祈り、またソロモンの姿勢っていうのはすごいなっていうふうに思うんです。これがね、実はとても重要な点であります。その結果なんです。求めるものが正しかったので、結果富も、そして長寿も、そしてさらにこの力も全部手に入れることができたよっていう話です。それは神様が与えるよと言ったんです。あなたが手にすることができるのは神様からのものなんだよということを改めてここで教えていきます。ですから、この言葉を求めなさい、そうすれば与えられますという、まさに新約聖書のヨハネの手紙の中で、福音書の中で言われていることそのものがここに今実現されるよと、このソロモンに対して言っているわけであります。私たちは先ほど言いましたように、キリストのたっとい犠牲が捧げられているわけです。そして今その犠牲が捧げられたのですから、 私たちは神に求めると勧められている通りに神様に求め祈ることはどこでもいつでも行うことができるのであります。これは素晴らしい特権だということを覚えなければなりません。で、ここで多くのキリスト者にとって大切なことは、クリスチャンが神に求めた時に何かを受け取るかということじゃなくて、ここで言いたかったことは、歴代史の記者はだって実際にね、バビロンから帰ってきて、あの荒れ果てたあの町を建て直し、神殿を建て直すためには財力的には全然何にもないわけであります。ですから、だったらもっとお金と強い力と人材をくれと言った方がいいわけです。でも彼らないんです。ない中でこれがあるんです。ということは何かというと、あるかないかじゃなくて、まず神に求めろっていうのが歴代史のこの記者の本当に言いたかったメッセージじゃないでしょうか。そしてその結果っていうのは、この14節以降っていうのはその結果なのであって、これを求めて祈ったらばきっと逆なんでしょ、与えられなかったんでしょ。で、神様は神の民をこの導くために、治めるために、裁くための知恵と知識とが欲しいって言った。それは何を託さず、神のためにです。なぜなら神の民だから。神の民のリーダーは神のためにリーダーであるんであって、決して財力のために、自分の、豊かさのために、そして軍事力を使う力のために実は求めるものではない。それが実は神の前に立って歴代史の記者がまず第一に大切なことは何かというと、やはり祈ることなんですよ。求めるということ、そこから始まらなければならないんです。そのことを歴代史の記者は、その荒廃したエルサレムの町と神殿を見たと神に気落ちしているだろう民に、まずすべきことは神に求めることだよと進めているのが、なんかちょっと思い浮かぶようでございます。私たちも途方に暮れること多いです。そして今も本当に私たちの中で必要なものたくさんあります。あったら良いものたくさんあります。そしてどうしてもなくちゃならないものってたくさんありますよ。で、それらは無視する必要してはならないことです。でもその前に私たちはまずそれが祈り求めた結果与えられたものであるということ、キリスト者であるから、イエス・キリストの贖いの故に神と民とされて、そして支えられているということ、そこにまず目を留めていって祈るということがどれほど大切なことなのかを私たちはもう一度教えられなければならないんじゃないでしょうか。そして神様はこの言われたんですね、ソロモンに。先ほど言いました、あなたの民とソロモンが言うわけです。あなたの民を治めるために知恵と知識とをください。そうすれば10節ですね、私はここに、私はこの民の前に出入りする。出入りするっていうのは基本的にこれ、ね、軍事力の軍隊の出入りのことのようですが、しかしここのところで裁くっていうことです。前に立って指導するという意味に、ここでは言っています。ですから裁くというその判断力ですよね、それが与えられます。さもなければ誰にこの大いなるあなたの民を裁くことができますか。で、この大いなるっていうのはね、これはもう時間がないので飛ばしますけれども、そこに書いてある通りに、実は創世記でこのアブラハムに対して言われた約束が実現したことなんですよね。私はあなたの子孫を地の塵のようにならせる。もし人が地の塵を数えることができれば、あなたの子孫も数えることができるっていうくらいに増やすといった言葉が今ここに実現したんですって、こうソロモンは神様に言うんです。あなたのお約束は実現しました。このあなたが約束されたことが実現したんだから、あなたの民を裁くためのこの知恵と知識を私にください。あなたの民ですから、あなたの知恵と知識によってしか実は裁き、王として 統治していくことはできません。神の民でないならば聖書を使わなくたっていいです。皆さんが日曜日来て礼拝をで御言葉を聞くというのは、また日々生活の中で聖書を読むというのは、私たちが神の民だからです。私たちは他の民ではないから、神の民だから、神の言葉によってしか養われないし、また支えられないんだということを改めて知らされるところであります。で、そして富が、先ほど言いましたソロモン14節から出てきます。その富はソロモンを変えていきます。ソロモンの心を変えていきます。神様に祈り求めなくてもやっていけるようになります。ソロモンの軍事力、ソロモンの財力、それは支配力は周りの国々を恐れさせ、またその訓練された軍隊は周りの国々をいとも簡単に征服していきます。そうしますと、神に求めた、あのダビデは一つ一つの戦いの中で神に求めて攻めるべきでしょうか、そうじゃないんでしょうかっていうのを聞きます。どんな小さな戦いにもそうでした。しかし祈り求めなかった時負けるっていう事件も起こります。私たちは、私もそうなんですよね、まあこんなことぐらいは祈らなくたっていいじゃないっていう、とにかくもう自分の経験や知識力でやれることって結構多いですよね。だから祈り求めなくてやっちゃうってことが結構あるんです。そしてそれで大体のことは特別な大きな問題が起こらないことがほとんどですよね、日常的な。でも大きな大切なところで祈りを抜いてやっちゃったがために、言ってしまったがために問題を大きくしちゃったっていうことが起こり得た時に、私たちはどう対応していいか分かんなくなっちゃう。ですから祈りを持って私たちがことに当たるという時に、もうことが起こった時にもまた祈れるんですよね。祈りを持って始めたことは結果がどうであろうと、良ければ感謝の祈りがなり、そしてうまくいかなかったならば主を助けてくださいという主を求める祈りに変わっていく。皆さんはどうでしょう。私たちはこのソロモンが14節以降でさらっと入ってるんですけども、この14節から11章の14節から17節のこの事柄がソロモンを変えていく原因になっていったっていうことを伏線としてもうすでに載せているように思われます。でも考えてください。私たちの教えていることはもう一つね、この財力も、そしてこの豊かな力も指導力も神によって与えられたんだということをソロモンは忘れているということの大きな問題であります。今私たちは豊かな生活ありますし、またいろんな問題があったとしても、今ここにいらっしゃるほとんどの人たちはその生活の中で支えられております。本当にそれは恵みだと思います。でもキリスト者はそれにプラス主がお与えくださった、主が求めた時に私たちの思うところを超えて、ソロモンが思うところを超えて豊かにされたのと同じように、私たちも豊かにされていくということです。そしてもしそこで失敗をしたり困難にぶち当たったとしても、私たちは主を求めることをやめてはならない。主を求めるならばどんな状況の中でも天から聞いてくださるという神様の約束の言葉があるということを思い返そうではありませんか。ソロモン自身が神の前に立つ立場が、このその豊かさと長いその歴、その王としての繁栄と、そしてまた多くの奥さんたちを まあ、これはいろんな政策上国際情勢で人質みたいな形ですよね。条約を結ぶときに自分の王妃を差し出すというふうな形で、そしてあの妻奥さんとあのそばめで1000人というんですから大変な数でございます。でそういった人たちとの間の中でこの豊かさと、そしてその豊かさの中でその力と繁栄の中で出てきたその1000人にも及ぶそばめと、そして奥さんたちの影響を受けまして、神により頼む王ではなくて偶像のそういう神ならぬものにより頼んでしまう、いやより頼むというよりそれを習慣的に礼拝をしてしまう。最初のうちはね、奥さんだけにいいよって言った。でそれがだんだん今度は奥さんからいざなを誘われて、そしてソロモンもその神ではない神の前にひざまずくようになったというふうに列王記の中に書いてあります。で私たちの人生って本当にあのクリスチャンは神様に守られているし、イエス様のそのと父なる神によって使わされた聖霊の宮であります。ですから完全に堕落してしまって滅びるということはありません。でも私たちは本当に大きな誘惑を受ける可能性の中にいつもあるということは変わらないです。同じ救われる一生を送ったとしても、神のお言葉をに対して約束をに自分の生活の基盤としているならば、それた時にも戻るところがあります。主により求めると、主を求めるというそこにもう一度戻ることができます。この世の中の価値観って変わっていくんですよね。で世の中が変わるだけじゃないんです。善悪の基準までが同時に変わります。そして私たちも変わります。そうするともう戻るところがなくなっちゃうんですよね。でもキリスト者は戻るところがあるんです。私を求めや、そしたらば私は聞いて、どんなところでもあなたのその声を聞くというふうに言ってくださった。神を求めるということをもっともっと私は自分の生活の中で意識いつもし続けるとは言いませんけれども、私の基盤、生きているその根底に実は基準にこの死を求めるというその信仰の姿勢を変えてはならないということをもう一度に覚えたいのであります。富も財宝も主からのものです。そこに固執もししたならば、主から与えられたということを感謝がなかったならば、今は何もないと、何も起こらないと鷹をくくって、そしてそのままで、終わって、そして戻るところを忘れてしまう哀れな実はクリスチャン生活になってしまう。コリントの中にありますように、確かにその上に建てられたものは試練の時には全て燃やし尽くされるかもしれませんけれども、しかし私たちはキリストという土台の上に立っていますから、かろうじて救われるという言い方があります。で私が言いたいのは、だから何やったったって大丈夫だよ、クリスチャンはかろうじてだって救われるんだからという意味ではなくてね、ここでは主を求めるという、もっともっと同じあの神の民として生きるならば、豊かな神の民としての生き方をしていくには、いつも主に求める、その祈り、主に期待をする、そこにいつも私たちは戻り、またそこに立ち続ける、そういう生き方が私たちに本当に豊かなクリスチャン生活を送らせることになるんです。世の中は違いますよ。でも世の中と同じ立場に立っていたらば、神様が私たちを通して神様ご自身を明かしすることはできません。これは今日の私たちへの現代的な問いかけではないですかね。一言お祈りいたします。愛する父なる神様、ひとときを感謝いたします。あなたの皆が崇められますように。 御国が来ますようにと祈りなさいとイエス様は教えられました。求めよさらば与えられんとも言われました。祈ったならば本当に私たちは祈ったこと以上の恵みをいただくというソロモンの例も知りました。しかし主よ、私は祈っても得られないという人が中にはいるかもしれません。でもヤコブは言います。得られないのは、願っても得られないのは主に祈らないからだ、主に願わないからだと、こういうふうに警告しております。どうか主よ、私たちは自分の痛みや弱さ、また苦しみ困難、一人一人違うかもしれません。しかし私たちは神の民として、どんな中からでもあなたに求める、そんな民であり続けられる、豊かな神の民の生涯を送ることができますように。主が来られるか、主のもとに導かれるまで主を求め続ける大胆な信仰生活を送らせてください。どんな時にも主が聞いてくださるという約束を私の生き方の指針となり基盤とすることができますように。イエス様のお名前によってお祈りいたします。